The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
事故や人生の方向を劇的に変えるような出来事など、何かとても困難なことが起こるとき、私たちが示す最も普通の反応は、どうして私なのかと思うことです。それは自分だけに起きていると考え、自己憐憫に陥ります。他の人の人生は順調にいっているのに、自分だけに様々な困難があると思い、どうして私はこうなのだろうと嘆くのです。聖書が手元にある人は、一緒に開いていただきたいと思います。今、聖書を開くことができない人は、聖書箇所をどこかに書き留めておき、後で開いてみてください。ペテロの手紙第1、4章12節から19節です。新約聖書の後ろの方にあります。この箇所では、苦しみというテーマを取り扱っています。ペテロは言います。愛する者たち、苦しみがあるとき、思いがけないことが起こったと驚いてはいけません。そして他の人には苦しみがないのに、あなただけにあると思ってはなりません。この地上においては苦しみはあります。この世は悩みや苦しみや困難に満ちているのです。私は長年この番組をしていますが、これまで一度もジョークを言ったことがありません。今回は初めて愚かなブロンドの女性のジョークを話します。批判的な見方をする人がいるかもしれないことを承知の上で、あえて話します。ジョークということを意識して聞いてください。80階建ての高層ビルで働く3人の人たちがいました。そのビルの屋上は、公共スペースになっており、食事を取れるようにしてありました。食材もあり、昼休みに家で作った弁当を持って行き、そこで食べることができました。3人の人たちのうち、1人はイタリア人の男性、もう1人はメキシコ人の男性、もう1人はブロンドの女性でした。昼休みになり、3人は屋上に行きました。弁当の袋を開けると、一人目のイタリア人が言いました。ああ、またパストラミのサンドイッチだ。パストラミにはもう飽き飽きした。次もパストラミだったら、このビルから飛び降りる。二人目のメキシコ人が弁当の袋を開けると、ブリートーが入っていました。彼は激怒しました。またブリートーだ。なんということだ。ブリートーにはもううんざりだ。次も同じものだったら、このビルから飛び降りる。ブロンドの女性も弁当の袋を開けて不満を言いました。まあ、またピーナッツバターとジャムのサンドイッチだわ。次も同じものだったら、このビルから飛び降りる。次の日のことです。お昼休みにこの3人はまた屋上に行き、弁当の袋を開けました。イタリア人が弁当の袋を開けました。ああ、またパストラミのサンドイッチだ。もう我慢できない。そう言うと彼は屋上から飛び降りました。メキシコ人も弁当の袋を開けました。またブリートーだ。もう嫌だ。これ以上我慢できない。彼も屋上から飛び降りました。ブロンドの女性も弁当の袋を開けました。まあ、またピーナッツバターとジャムのサンドイッチ。彼女も、もう限界だわ、と言い、屋上から飛び降りました。さて、その一日半後に、彼らの葬儀が執り行われました。リポーターが葬儀場に行き、失礼にならないように努めながら、事の次第を遺族から聞こうとしていました。イタリア人の母親は泣きながら言いました。とても辛いです。息子はパストラミをそんなに嫌っていたとは知らなくて、本当に悪いことをしてしまいました。彼のためなら何でも作ってあげたのに、どうして私に言ってくれなかったのかと思います。メキシコ人の母親も泣いていました。とても悲しんでいました。息子がブリートをそれほどまでに嫌がり、 うんざりしていたことを知りませんでした。それが分かっていたならと思います。そうしたら何か違うものを作ってあげられたのに。息子の欲しいものを何でも作ってあげたのに。そのように彼女も言いました。ブロンドの女性の母親もそこにいました。彼女は取り乱していました。混乱し、悲しみ、嘆いていました。彼女は言いました。私には分かりません。このようなことを信じられません。全く理解できません。娘はいつも自分で弁当を作っていたのですから。笑ってしまいますね。このジョークはペテロの手紙第一に書かれている御言葉とどう関係しているのでしょうか。このジョークの語る愚かなところは、ブロンドの女性は自分の運命を自分の手に握っていたことです。ピーナッツバターのサンドイッチが嫌いなのにどうして作ったのでしょうか。そこが愚かな点です。ペテロもそのことを語っています。ペテロの手紙第一、四章十五節をご覧ください。ブロンドの女性のジョークはここでペテロが語る苦しみに当てはまると分かっていただけるでしょう。ペテロは苦しみを自分で招くようなことをしてはならないと言っています。ペテロがこう言っていることを私は嬉しく思います。というのは、実際に自分で自分の苦しみを招くようなことをする場合が多いからです。すべきでない行いをしたり、口にするべきでない言葉を口にしたりして、その結果を苦しむことがあるのです。神がなさったのではなく、あなたの愚かさや過失によってあなたが招いたことについて、どうしてこのことが起こっているのかわからない、どうして神はこのようなことをなさったのだろうか、などと言ってはなりません。ペテロはここで私たちに忠告しています。殺人を犯して刑務所に入れられ苦しんではなりません。ここでペテロが挙げているリストの最後に注目してください。他人に干渉する者として苦しみを受けないようにと言っています。他の人のことにおせっかいを焼いてはいけません。あなたは厭われ、私たちのことは放っておいてくださいと言われるかもしれません。もしあなたが自分の愚かさのゆえやすべきでないことをして苦しんでいるなら、キリストのために苦しみを受けているとは思わないでください。また例えば事故や病気や経済的な苦境などの困難を指しているのでもありません。クリスチャンはそのような苦しみを受けます。そして神は私たちと共におられ、道を示し、その苦しみから助け出し、結果的に恵みに変えてくださいます。けれどもペテロの言うキリストのための苦しみとは、誰かにイエスのことを語ったり証しをしたり、愛を示す行いをしようとしたり、キリストの愛を示そうとするときのことです。そのようなとき、あざけられたり笑われたり、からかわれたり、なじられたりするかもしれません。それがキリストのために苦しむということです。そのようなことがあったら喜びなさいと今日の箇所には書かれています。神は見ておられるからです。神はよくわかっておられ、それに応じて報いてくださいます。もう一箇所注目していただきたい部分が今回の聖書箇所にあります。苦しみがあるとき、神の裁きが始まっていることを気づかせてくれると言っています。裁きの日は来ます。必ず来ます。神は世を裁かれます。神の裁きは神の家から始まると書かれています。とても厳しい裁きです。神の民に対する裁きが厳しいとしたら、信じない者たちに対する裁きはどのようなものになることでしょうか。逃れ場はありません。希望も自由もありません。信仰を持たない人たちがこの世こそ地獄だと冗談で言うことがあります。確かにこの地上には悪いことがあります。けれども本当の地獄が実際にあるのです。そして本当の裁きがあります。神に逆らい悔い改めようとしない人たち、自分の救い主としてイエスを求めようとしない人たち、救われるためにイエスを受け入れようとせず自分で救いを得ることができると考える人たち、そのような人たちは 恐れおののくことになります。裁きは本当にあります。地獄があり永遠の滅びがあります。この地上で苦しみがあるとき、不思議に思わないでください。悲惨なことや悲しいことがたくさんあるでしょう。みんなそうです。ある人たちが今年はうまくいっていても来年は問題を抱えるかもしれません。他の人を羨んではいけません。そして私を正しく扱ってくださいなどと神に言ってはなりません。神が私たちにふさわしく私たちを取り扱われるなら、裁きと滅びです。私たちを許し、苦しみの中にあっても希望を与えてくださるのは神の憐れみと愛のゆえです。この地上の苦しみは必ず終わりがあることを確信していましょう。永遠において苦しみがないのは大きな喜びです。キリストによって救われるからです。そして完全な喜びが常しえに続く天において、キリストと共に永遠の命を生きるのです。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。